宗教コミュニティラジオピカステ。
世の中をピカッと明るくしたい、そんな願いを込めてお送りします、超宗教コミュニティラジオピカステ。
キリスト教牧師のタクちゃんです。
浄土真宗僧侶のカズくんです。
イスラム教徒ナセルです。ということでカズくん、お帰りなさい。
ただいま帰りました。
お疲れ様でした。
前回はおりませんで
残念でしたね。いや本当楽しい回でしたよ。
やんごとなき事情がありまして、
ちょっとね中継しようかとも思ったんです
よ。あ、でも聞きましたよ。
本当
オンエアを。
オンエア聞いた。
どうでした？
すごい早口言葉で。
え、そこ？そこ？絶対自分が言わされるみたいな、そこ？
僕もついていけなかったんですけども
早く。え、なんだっけなんだっけ、俺忘れちゃった。なんだっけ。
あの実はそれが、
うん、豚。そうなんですよ。あの、ちょっと待ってくださいね。豚が豚をぶった。ぶたれた豚がぶった豚をぶったので、ぶたれた豚もぶったのぶぶったぶんぶった豚もぶっ倒れたという、なんかあの言ってませんでした、かーこさんが
言ってた、
うんうん、
言ってて、これを、あ、これ次の回に僕絶対言ったろうと思って、
お
メモを取ろうとしたんです。メモを取ろうとしたら10回ぐらい聞かないとわからなくて、もう妻と二人で、え、さっき何言ったこれどう言ったとかって言いながら頑張ってメモして練習してきたんですけど、
お
結局まあ言えなかったんですけどね。
カミカミだった
ね。カミカミでした。
だけどもう一回やったらできんじゃないかな。
ちょっと待ってくださいね。あ、豚が豚をぶったので、ぶたれた豚もぶった豚もぶっ倒れた。
おお、なんかあんまり感動ないかな。本人もなんかどうだみたいな顔もしないし、ほっとした表情でもなく、なんでしょうね。
なんでしょうね。次のコーナー行きましょうか。
次のコーナーちょっと早いけど行きましょうか。
はい、はい
はい、いよいよ春になりました。お二人花粉症とかどうですか？
え、始まってますよ。私
始まってますよね。
見てください、今日この花粉用メガネ。
あ、やっぱり、
はい、
なんか来た時にそのメガネはなんか違うと思って、
このメガネは違うと思った。これ実は、3.11 の、うん、ボランティアで行く時に入手して、おー、すごい誇りだっていうんで、そう今でも使ってます。
全然違います、それ。
うん、私チャリでものすごいスピードで走るので目にものすごい入るんですよ、花粉が。目は確実にね、こう避けられますけどね。
日常からかけてるチャリンコ用かと思ったんですけど、そういうわけでもない。
あ、じゃない、ちょっとそれっぽいですけどね。
そうそうそう、は
い、スポーティーな感じのね、や
つ
です
け
どね。はい、でも違うんです、一応花粉、僕は花粉用と、あとゴミ用、ゴミが目に入らないようで、かけてますけどね。
あ、でもマスクしてないですね。
ネックウォーマーをこうキュッと上げる感じで、
はいはいはい、
あとマスクしてこれかけるとね、曇っちゃうんですよね。
ああ、なるほど、
はい、
それはまあ、コンビニとか行ったらちょっと怖いみたいなね。
そう
確かに。
で、私帽子が似合わないので、帽子じゃなくて、うん、このスキーでやる、なんていうの、こう耳当てにもなる、こう、なんていうの、頭に巻くバンドみたいなやつで、耳当てもにもなってってやつやってるんで、そことそこの間にメガネがあって、メガネが曇るっていう、
なるほど、
顔全部が見えなくなってしまうという。何の話してる
んですかね。いや、なんか思いがけない話は伸びちゃったんですけれども、今日はですね、ちょっと春にちなんで、春らしく、春限定、いや春の宗教ネタ、
はい、
なんかないかなと思ってお話を伺っていこうと思うんですけれども、
うん、
じゃあカズ君から伺っていきましょう。
そうですね、春といえば春の三大祭りとか、
はい、
相模原、
あ、そっち
相模原桜祭り、
はい、
春のパン祭り、
はい、
そして浄土真宗の花祭り。
あ、微妙な
順番違うだろう。
違いました。
いいんですか？
ということで、
もうすごい今気遣っちゃいますけど、いいんですか？
ということで、
最後の方が
順番はね、考えたんですけどね、 まあ、ちょっと浄土真宗のまあ花祭りを紹介したいなと思うんですけど、
は
い
は
い、
で僕は花祭り知ってますよ、名前も、
うん、知ってます、
一応由来も、あの本当に短い文章ですけど知ってますよ。でも教えてください。
じゃあ、一応まあ花祭りっていうことで、まあ、仏教、開かれたお釈迦様が生まれた日ということでお祝いをしてます。
お誕生日ですね。
お誕生日ですね。でよく有名なのが、生まれてすぐに7歩歩いて、で天上天下唯我独尊とかっていうですね、
うん、
言葉を述べたという、まあ、言い伝えがあるということで、
うんうん、
まあ、それにちなんで、花祭りの時はお釈迦様 この生まれた時 この赤ちゃんの姿で、
うん、
こう上と下をこう指さした、
うん、
その銅像があるんですけど、
その立ってるんですか。
立ってるんです。でその銅に、その生まれた時にこう甘い雨が、甘露の雨っていうんですけど、
うん、
それがまあこうよろみなこう周りの自然もみんな喜んでるからっていうんでこう降ったと言われてるんですね。なのでその銅像に甘茶をこうかけるという
甘茶、
はい、習慣が、お茶があるんです。
へえ。
でもこれは甘茶っていうからなんかお茶に砂糖を入れてるかのように思うんですけど、うんうん、本当に普通にお茶をこう作ってるだけ、葉っぱから出しただけの、
へ、
何も加えてないんだけど飲むと甘いという、
ほんのり甘い、
ほんのり甘い、
あ、
そういうあのお茶っ葉っていうのかな、お茶っ葉がありまして、
へ、
それをまあかけて、まあ、その甘茶も飲んでという、そういうことをやってます。
ちなみにそのな何月何日なんですか。
4月の8日ですね。
それは毎年変わらず。
変わらずです。
あ、そうですか、はい、4月の8日
に、まあ、大体行ってますね。
カズ君のお寺でも何かやるんですか、その日は。
うちの今のこの相模原のお寺ではまだそういう道具も何も揃ってないので、
うんうんうん、
まあ、ちょっとお勤めをするぐらいなんですけど、私の実家のお寺ではそういうさっき言った銅像とかそういったものをまあこう置いて、
うんうんうん、
で甘茶をかけたりとか、そんなことしてますね。
やっぱその何ですか、銅像というんですか、人形というか、
はいはい、
がないと、ま、できない。
あ、なくてもできるんですけど、うん、やっぱりその当時のその様子をこう表すっていう意味でも、うん、まあ、そういったものがあった方がよりいいのかなとは思いますけどね。
その上と下を指さして立っている像は、
はい、
赤ちゃんなんですか。
まあ、そうですね、生まれた時の姿というふうには。
へえ、見た目も赤ちゃんなんですか。
こうおぎゃーおぎゃーの赤ちゃんというよりはちょっとこう、はい、幼稚園ぐらいの子供のような銅像の形はしてますけどね。
幼児体型は幼児体型、
幼児体型は幼児体型ですね。子供っていうような感じにはなってますね。あ、まあそんな感じで。
他にどんなことするんですか。それだけ。
まあ、それとまあお勤めして、
はいはい、
まあ、ちょっとこうお話をするっていうのが。
皆さんそういう時に集まってくるんですか。
そうですね、大体花祭りっていうことで、まあ、普通の法要と同じ類で考えてもらえたらいいと思うんですけど、お盆の法要とか、
うん、
お彼岸の法要とか、うん、それと一緒で花祭りっていうお釈迦様の誕生したっていうことでやったりしてますね。
なんかお盆の法要、お彼岸の法要っていうと、
はい、
その自分の、僕のイメージで申し訳ないんですけど、
はい、
その自分のご先祖にこう、
うん、
と関係するような行事じゃないですか、まあ、死んだおじいちゃんとか、
はいはいはい、
でも花祭りってそれとは関係ないですよね。自分の先祖とは関係ないですよ、
ね。まあね、ご先祖とどうかっていうとそうかもしれないですけど、うん、結局どの法要も最終的には自分に関係してくるものなので、あ、まあ、ご先祖を思いながらも、うん、まあ、自分もいつかは命を置いていく身なんだとかいうことを考えていくきっかけとしてね、法要がありますし、花祭りは花祭りでお釈迦様がどんなことを説いたんだろうっていうので考えたりもするきっかけになりますし、まあ、浄土真宗で考える法要とかっていうのは全部まあ自分に関係するというか、自分がどうか、自分のことについてとかっていうふうになりますね。
なんとなく私は小さい頃仏教で育った、仏教で育ったっていうか仏教のこう環境があったんですけど、
はい、
やっぱりこう 先祖との関係ばかりがこういつもクローズアップされてイメージしたんですけど、うん、でも本来はそうではないというか、そこは大事だけれども、うん、中心はこう自分とその
そうですね、僕、まあ、僕が考えるには、まあ、例えばお彼岸とかだったら先祖がご先祖の方が亡くなってあの世に行かれたとかっていうじゃあそのあの世って何なんだとかって考えていくと思うんですけど、はい、でも結局自分もいつか死んじゃって、はい、ね、まあ、俗に言うあの世っていうところに行くわけじゃないですか、うん、じゃあ僕はどこに行くんだろうっていうのを考えると、うん、自分がどこに行くのかの答えが出るとおのずとご先祖がどうなっていったのかっていうのも見えてくると僕は思うんですよね、うんうんうんうん、そういう意味では結局は自分がどうかというか自分の答えがちゃんと見つかっているかっていうのが大事なんじゃないのかなって思っちゃったり
さっきまで豚がぶったどうのこうのって言ってた人でちょっと違う感じがしますけど
ね。
すごい深い話になってきましたけども、ね、
春のパン祭りの話しました
よ。いいんですか。
あれでは集めませんパン祭り。
山崎ですよね。
山崎ですけど、
ね、いやうちはあんまり
僕某コンビニのあのリラックマの方がいいかな。
うちの嫁も集めてました。
へ、うちパン自分の家で焼くので、
あ、
ほとんど、
はいはいはい、
なのであんまり我が家は毎週パン祭りみたいなあんまり面白くないですね。
じゃあタクちゃん、キリスト教の春の行事といえば、はい、
キリスト教の春の行事といえばやっぱりクリスマスと並んで、俺もなんか三大祭りって言わなきゃいけないかな。クリスマスと並んでやっぱりイースターっていうのがあって、うん、皆さん聞いたことあると思うんですけど、うん、日本語に訳すと復活祭、うん、復活祭ですね。で、復活祭はあのイースターはですね毎年日にちが違うんです、
うん、
でそれは太陰暦と関係があって、節分から最初の満月の次の日曜みたいな、かそちょっと微妙に違ったかな、なんかそんなような算出の方法で、私も毎回自分で算出しないでネットで調べちゃうんですけどいつだろうなみたいな。でそれに伴ってその今年はちなみにですね4月の20日の日曜日なんですね、
うんうんうん、
で毎年日曜日であることは変わりがないんです。というのはイエス・キリストが復活したのが日曜日の朝なので、そういう意味では日曜日であることには間違いないんです。で、まあ、ご存知かもしれませんけど、とにかく十字架上で死なれたのが金曜日なんですね、うん、まあ、13日の金曜日なんて言いますけど、うん、本当に13日だったかどうかよくわからないんですけど、うん、でも金曜日だったことは金曜日でしたね。でそれにちなんでその十字架の前の1週間を受難週なんていうふうに言います、
うん、
でさらにそこにちなんでその受難週を覚えるためのレントという期間があるんですね。でこれ実は私たちのプロテスタントはあまり意識してないんですけど、
うんうん、
あの四旬節40日間っていうんですけど、そのイースターから遡って40日間、ちなみにですね今年はもう過ぎてるんですけど、うん、3月の5日から始まって、
うん、
で、まあ、約40日間の間、うん、そのキリストの十字架の、その1週間を覚えるみたいなですね、そういう週があるんですね。
覚えるって どんなことを
覚えるっていうのはごめんなさいね、思い出すというかその苦しみを一緒に味わうとか、そんなような意味が、
思いを巡らす、
そうですね、思いを巡らすっていうのが一番ピンときますね、
うんうんうん、
そうですね、ためのそういう週というかそういう期間があるんです、ね、
うん、
でこれをすごく意識している教会と意識してない教会があって、
うんうんうんうん、
実は私たちの教会は実はこのレントと呼ばれる40日間をあまり意識しない教会ですね、
うんうんうん、
伝統的にはこうそうですね、私たちの教会は割と何ていうかな、アメリカの宣教師たちが伝えてくださったところから来ていて、その宣教師たちがそもそもあまりそこの期間を気にしてないと、そういうふうになっていったのかなと思ってるんですけど、あとはですね、受難週、そのキリストが十字架にかかった金曜日のその1週間、それはすごく意識します。
うん、
はい、 だから今年は13日の日曜日から20日の日曜日まで、4月の20日の日曜日までが受難週ということで気にするんですね。
なんかするんですか？なんかするんですか？その1週間の間に、
ある方はその1週間覚えてこういろんな方と会って一緒にお祈りをしたりとかっていうことをされてる人もいるみたいですけども、うん、私たちの教会では、まあ、その13日の日曜日の礼拝が受難週のメッセージ、
うん、
いつもとはちょっと違う、うん、十字架っていうことをすごく中心に置いたお話、うん、まあ、お席のようなね、うん、っていうのがあります、うん、で20日の日はやっぱりイースター復活っていうことが中心になるお話をしたりします、うん、でまあ、その週に何かやったりするってことも時々ありますけれども、うん、特にその1週間みんなで何かするとかっていうのはあまりないんですね。
なんかイースターっていうと卵を探すみたいなイメージあるんですけど、
は
い、
あれはなんか伝統があるみたいで、アメリカとかいわゆる西欧諸国の伝統みたいで、うん、イースターエッグ、あとイースターバニーって聞いたことあります、
うん、あの
うさぎちゃん、
僕、新婚旅行で、はい、ハワイに行ってきたんですけど、そこのなんかイースターに関するなんかこう、うん、なんだろうな、卵とウサギちゃんが一緒にあって、
はいはいはいはいはいはい、
なんだろうこれって、
うちもですねよくわからないんですけど
そもそもウサギ卵じゃないじゃんみたいな、
あ、そうそうそうそう、なんかイースターバニーはこれ言い伝えなんですけど、あの多産、たくさん子供が生まれるウサギが、
はいはいはい、
そのキリストの復活の象徴だとかって言われたり、あと卵もですね、キリストが死んでもう一度生まれるっていうその、象徴だったりすると言われるんですけど、うん、私はあんまりピンときてなくて、非常に西洋的なあのその伝統としてのあのそういう、 こう行事というかですね、お楽しみ方なのかな。エッグハントって聞いたことあります？
エッグハント、
はい、アメリカの教会なんかだと、うん、あの教会のあちこちに卵を隠しておくんですよ、
う
ん、で隠しておいた卵を子供たち一斉にはいどうぞっつって探させて、うん、でその卵を見つけて開けると中にチョコレート入ってるみたいな、
あ、
そういうゲームををやったりするんですね。
日本ではやらないんですか？
いや、それうちの教会やったことありますけど、まあ、基本的にはそれがなんていうかな、風習とかだったりはしませんね。あの日本の教会ではそうやっていつもやってますっていうことはあまりないですね。
今年は
どうしようかな私たちあの卵がめんどくさいので
確かに、
あ、でもね、あの卵に絵を描いたやつ、絵を描いて、昔は絵を描いたり、今はなんかこうフィルムをつけたりしてですね、あの皆さんに一個ずつ配ったり、これはちょっと毎年やってますけど、はい、ゆで卵もらえますよ、うちの教会に来ると、
ゆで卵なんだ
ゆで卵です。生？
いや違う、なんかほらチョコレートのあったじゃない昔、
うん、そうですね、そういうのも、まあ、子供たちの中ではそういう遊びとかでありますけど、うん、まあ、基本的に本物の卵でゆで卵を作ってみんなで、配ったりしてますけど、まあ、うちの息子ね卵アレルギーなんで
食べられない、
はい、
おっと、もう時間がないぞ。
あれ、ちなみにじゃあイスラム教は
イスラム教春は特段ないってことにしましょうか。
ことでいいの？ないってことでいいの？
ちょっと準備はしてきたんですけど。
じゃあ早口で
じゃあ次回に続く。今回も楽しくお送りしましたけども、先ほどちょっとくしゃみが入りましたね。
ね、入りましたね。咳も入りましたね。
やっぱディレクターの方も花粉らしいですよ。
ね、3人で喋ってるのにもう一つの声というかね、音が入りましたもんね。
まあ、けどこれからが本番ですからね。
皆さん、ちなみに私さっき花粉の話自分でしたんですけど、花粉
症僕はまだなってないんですよ。
まだなってない。
はい、
ほう、
僕はぼちぼちかなっていう。
どういうこと？花粉症、花粉症なんですか？
花粉症は花粉症なんですけど、
今年はまだってこと？
そうそうそう。
コズ君は今年はまだってこと？それともそもそもデビューしてないってこと？
まだデビューしてないんです。
未発表ですね。
特にうちの嫁はもうなんかシュンシュンしてます。
ああ、そうですか。
なので花粉は飛んでるんだろうなって嫁を見ながらいつも思ってますね。
まだまだ長いですが、花粉の季節も、ね、
頑張って
頑張ります。
はい、ということで春といったら花粉と入学卒業のシーズンですが、まあ、今は卒業シーズンということで、卒業生に一言を言ってお別れにしましょう。
別れは悲しいけど出会いの季節でもあるから、いい卒業、そしていい次のステップを踏んでください。たくちゃんでした。
卒業おめでとうございます。新しい人生始まりますね。楽しみですね。頑張ってください。カズくんでした。
卒業はスタートです。頑張ってください。ナセルでした。
超宗教コミュニティラジオピカステ。
超宗教コミュニティラジオピカステは毎月5のつく日に更新されます。ポッドキャストに登録してお楽しみください。番組では皆様からのお便りを募集しています。メールアドレスピカステアットマーク gmail.com まで、ご感想やご質問などお気軽にお寄せください。お待ちしています。